た。大麻の形の群馬県。
はい、うん。
た。大麻の形の群馬県。
うん。そう。だから。
わかんなかったらちゃんと聞いてね。あの、裏上毛カルタね。
うん、カルタね。
表上毛カルタは、鶴舞う形の群馬県。じゃないですか。
はいはい。
うん、だけど、ほら、群馬県の形がこう、なんか鶴が飛んでるように見えるっていうのは逆さになってね。
うんうんうん。
あれ知ってるでしょ？
うん、知ってる。うん、
でも、どう見ても大麻の葉っぱの形じゃん、あれ。
そう。いや、だから。
で、みんな大麻吸ってるからさ。
だから、ね、
から俺はこの裏上毛カルタで、大麻の形の群馬県ってめっちゃこう作って、やってバズるだろうなと思ったらバズらなかったんだよ。なんか全然。全然バズんねえの。なんなのこれ。苦労して作ったのに。多分、出来が良すぎて、本当にあるんだなと思われてると思うんだよね。
うん。
あの、大麻の形の。
そう、
あ、ごめんなさい。ツイッターツイートしたんですけど、うん、わざわざ画像を作ってね、上毛カルタにオマージュを捧げた。まあ、こういうことを、あ、でも、あの、ベンチャーさんも、あ、ほんとそれじゃあ、今度使わせてもらいますって言ったからね、大麻の形の群馬県って。
いや、なんかさ、うん、その大麻の話していい？
いやー、それ、なんか、毎回するね。やっぱそれね。
いや、っていうか、やっぱそうなるでしょ。う
ん、青いガラスさんとかの影響かな。
いや、っていうか、僕ね、はい、気づいたことがあるんだけど、
うん、
これ、40人しか聞いてなくて、うん、このラジオね。
うん、
40人は全員口を閉ざしてほしいんだけども。
まあ、それはお願いだよね。まあ、身内みたいなもんだからね。
うん、だから、本当に正直なことを僕に教えてほしいんだけど、
うん、
僕以外の人、
うん、
98% ぐらい実はタイムやってない？
もうアンケート取ってみようか、ツイッターで。
本当に、うん、なんていうの？ほら、確かにダメ、うん、法律でダメだけど。
でもアメリカとかだとさ、もうそんなやってないわけないでしょ感はあるよね。
そう、だから。
映画とかでもフランクにね。
うん。それもあるし、うん、ほら、ね、30キロ制限で40キロ出してても、
うん、
別に40キロ出したら問題なんですって言わないぐらいのレベルで。
あれかな、日本で言えば、20歳になる前にお酒飲まないわけないでしょ感。
だからそうそうそう。
前だって今はもうないけどね、うん。俺たちの世代はさ、
うん、
飲んでたでしょ。
いや、僕はだから前も言ったけど、僕は20歳まで本当に飲まなかった。
お前はだからそういうこと言うから誰とも仲良くならないし、こういう話題が誰ともできないんだよ。
そう、そう、そう、そう。分かってる、分かってる。分かってるから逆に不安なの。はい、僕以外は実は言わないだけで、うんうん、みんなタイマーやってんじゃないかなって思うことがあって。
それは、恒常的に？それとも一生のうち一度ぐらいはってこと？それにだいぶ違うじゃん。
いや、結構ね、恒常的に思うようになった理由の一つは、パルプフィクション。
言えてないけど、何？ね？え？パルプ、映画の？パルプフィクション。
映画の、
はい、
パルプフィクション？
うん。
なんですよ。
うん。うん。
さ、僕ね、ほら、うん、今まで見なかったジャンルの映画とか、
うん、
有名すぎて逆に見てなかったものを、
うんうん、
最近ね、
見てまあまあ、そういうのありますよね。
うん、MCU もそうでした。
はいはい、
うん。で、なんかそういうのをやってる、そういう活動をしてるわけなんだけども、
うん、
パルプフィクションを今まで見てなかった、うん、見たことなかったの。
うん。
うん。で、見たんですよ、
うん。うん。
で、うちのね、パートナーも見たことないって言うから、一緒に借りてさ、
うん、うん、うん。
まあもうね、名作すぎてもう逆に今見たなんて、恥ずかしいね、なんて、見たの、
うんうん
うん。え、あれって、
うん、
何が面白い？
あ、出た、逆張り。出ました。
いや、逆張りじゃなくて。
みんながいいと思ってるものをけなすと、まあ確かにちょっと偉い立場、上になった気はするよね。
うん。いや、だから、みんながいいと、まさに、うん、けだし名言なんですよ、今のね、うん。みんながいいと思ってると仮定すると、
うん、
あれって、うん、おそらく、そのパートナーとそれも一日かけて話し合ったんだけど、うん、あれはきっと、ドラッグとか大麻を決めてみて、
うんうんうん、
初めてこの会話の妙だったりとか、
はいはいはいはい、
間だったりとか、
うん、
まあ、ドラッグ前提、大麻前提で見るもの。
うんう
ん、なんじゃね？
たまにありますよね、うん、そういう。
うん。だから、
不思議の国のアリスとか、 あとあの2001年宇宙の旅を LSD を決めて見るのが流行ったみたいなね。アメリカで、ね。
だから、そう、だから多分、パルプフィクションもその一連のもの、なんじゃね、
うんうんうん、
で、そうだと仮定すると、これだけ、
うん、
ね、西川貴教も言ってましたよね。タッティーノぐらい見とかなきゃってね。歌詞で言ってましたけど。
あ、そうなんだ。あんまりそういうイメージないけどね。うん、タランティーノイメージないけど、そうなんだ。
うん、ね。だから、これだけ日本でもいいっていう人がいるってことは、
うん、
全員タイマー決めてんじゃない？密かに。
あ、でも、まあ。
っていうふうに本当に思ったの。
なんでタイマー前提なの？
まあまあ、タイマーっていうかドラッグ。
うん。
うん、どうみ、え、だって見たことあります？
ありますよ、もちろん。
で、本当に、その、逆張りとかじゃなくて、
うん、
映画として面白いと思う？
まあ、そっか、あんま映画見てない人には伝わんないかな。いや、でも何が起こるから面白いわけじゃないよ。だから、なんていうの、その、
うん、
ストーリーの。
会話とかも別に面白いとか気が利いてると思う？
まあ、うん、そうだね。
なんか僕さ、タランティーノの、
うん、でももっと、もっとそうそう、デスプルーフとかの方がもっとあるじゃん。うん、分かりづらいっていうか、なんか。
あれも全然僕も何とも思わなかったんですよ。
うんうん、
だからさ、あのドラッグ前提映画なのかな。で、俺がよく思わないってことは、うんうん、みんなドラッグ密かに決めて映画見て、僕とは 見た世界が違うものを見てるのかなって思った。
菅さんあれでしょ、藤本たつきの漫画とか嫌いでしょ。
あ、いや、ルックバック結構好きよ。
さよならエリは。もう今話題になって
る。あれ読んでないんですよ、まだ。
あ、でもこれもっとタランティーノっぽい。だから。タランティーノっぽいか。まあタランティーノっぽいかな。タランティーノっぽい。すごい広い意味で言えばね。まあ映画、映画大前提の話で、映画好き大前提の話。
うん、
だから、うん、そういう意味で、この映画の文脈、
うん、
映画史の、しかも、ま、ちょっと、しかも、その、ハイカルチャーの方じゃなくて、サブカルチャーの方の映画史、の思い入れがあるかどうかで、だいぶ、受け取り方が変わってくるっていう意味では、
うん、
それを、臆面もなく、やるっていうところは、完全にタランティーノイズムじゃん。いや、もう知ってる人だけついてくればいいから、みたいな。
でもさ、キルビルとかだったらさ、
うん、
まあ、面白いと思うんですよ。
それはあなたが そっちの映画カルチャーの、その方面の、
まあ、
蓄積があるからじゃない、ね、
うん、
キルビルが参照にしてる、シュラ雪姫とか、
とかね、あと、はい、一瞬のシーンだけでも、うん、ミニチュア特撮使ってるところとか。
とか、まあ、もて、まあ、仁義なき戦いとかね。
そうね、うん、そうね。うん、いや、だからさ、なんか、ね、そういう、なんか、みんながいいと思ってるけど、自分が全くわからないっていうのを、う
ん、でもそれは全然いいじゃん。
とか言わないで、
はいはい。
その現象に名前つけたいよね。
でもさ、全員に同じぐらい刺さるわけないから、それこそ、ルックバックと、さよならエリだと、ルックバックのは良かったっていう人もいて、さよならエリのは良かったっていう人もいて、俺のツイッターのタイムラインになると、やっぱ映画好きは、さよならエリーの方がいいって言って、うん、そういう感じじゃないのはルックバックの方がいいっていうなって、それはでもさ、うん、どっちも別にいいことじゃないですか。正すべきことじゃないじゃん。菅田さんみたいに逆張りしていってるわけじゃないから。
いや、でもあまりにも絶賛されすぎじゃない、うん、パルプフィクション。悪く言う人って逆に聞いたこと
ない。逆に言うと、パルプフィクションそんなに話題に上る？そもそも。
うん。
うん、だからあの時代は登ってそのパルプフィクション公開の時は、
うん
う
ん、
あ、もうこれはやっぱ新しいの来たなっていうので、その年はね、でもさ、それから10年、20年経って、同じぐらいの熱で語られるものではないじゃん。うん、やっぱあれは時代性がすごいあるからさ。
うん、まああとあれよね、例えばそれが新しいものだったとしたら、
うんうん、
模倣されていって、
うんうん、
保護されたものの方がメジャーになってる時ってあるじゃない
ですか。はいはい。ああいう時系列をぐちゃぐちゃにするのとかね。
うん。だから、うん、まあ、それはそうなのかもしれないね。うん、その、今、新しく見て、
うん。あと、その、暴力描写を、暴力ですよって感じじゃなくて、さらっと、やるとかね。うんうん。
そっか、なんかさ、本当自分に映画を見る目があるとも別に思ってないんだけど、あのね、あんまりにもね、刺さらなすぎて。
だそれはやっぱりリアルタイムで見ないとは、俺もリアルタイムじゃないけど、ほぼ1、うん、2年ぐらいしかタイムラグないから、うん、まあまあ、リアルタイムか、まあ、その劇場公開の時に見たわけじゃないけど。
うん。あでも確かにね、うん、あの、ゴーストバスターズとかもそうよね。あの時にあの感じだったから、うん、あの多幸感みたいなの
は。そう。あれは、めちゃめちゃ名作だって言われて、今の若い人が見ても、
うん、
いやってなるよね。あの時代感すごいもん、
ね。あれね、グレードランナーだよね。
はい、はい。でしょ、うん、まあ、藤本たつき先生の漫画もそういうところあるかもね。だから。うん。うん、でも、だから悪いわけじゃんよ。それは非常にいいことだと俺は思うからね。
うん、うん、うん。
その方が俺は上だと思ってるから。その時代と切り結んでる方
が。ね、まあ、だから、なるたけやっぱやってる時とかに、同時に見るのが一番確かに幸せな感じかもしれないね。
うん。で、それに適している人とかがいるから、あれすごい、それの、に適している人と、まあ、あんまりそういうタイプじゃない、ね、
うん、
人といるからさ。後者だったら別にいいんだろうけど。
そうね。うん、ちなみに MCU はね、全部見た。
全部、全部見たんだね。あ、全部って言ったね、じゃあ。じゃあちゃんとディズニープラスのやつも全部見たんだね。
ディズニープラスのも、ディズニープラスのドラマは、二つしか
ない、ね、うん。エージェント、なんだっけ。
エージェントカーターね。
とか、もう全部見たんですか。
エージェントカーターはなんかつまんなそうだから、
いや、ダメじゃないんですよ。でしょ、全部は無理だって。全部じゃないでしょ。
でも今のところ映画は全部、ソニー版のスパイダーマンとかも、
うん、
ほら、今度ね、新しいの出るじゃない、だそれに合わせて、サムライミ版と、マークウェブ版のスパイダーマンも全部買ってみました。
うん、で、ごめんなさい、一番新しいスパイダーマンは、もう見たの、
うん、まだ見てない、
ね。ああ、なるほどね。はいはいはい。
あれ、4月27日に
運命
が出るから、
そうそうね、はいはいはい。
まあもうそれまで待とうかなと思って、
うん、
うん。だからね、次からはもうね、追って見れるから、映画館でさ、うん、マルチバース・オブ・マッドネスとか、追って見れるから、いいかなって思ってさ。
ムーンナイトとか、ムーンライトとか。
ムーンナイト面白いよ。
あ、そう、俺もちょっと見ようかなと、なんか怖そうだからさ、見ようかなと思ったんだけど。か
わい
い。いや、怖いからいいってことよ。怖そうだから見ようかなってことよ。う
ん、なんかちょっとね、あっと驚く感じもあるらしいので、
うん、
ぜひおすすめです。はい。わかった。でもね、みんなじゃあタイマーやってるわけじゃないのね。
それはノーコメントだけど。
いや、でもさ、ほんと不思議、ね、友達とかそういうのが少ないので、なんか、言わないだけでみんな密かにやってることって、世の中って結構ありそうじゃん。
うん。そうだね、俺の一行会談でもありましたよね。
ん？
俺の一行会談でもあったじゃないですか。
ああ、なんかみんな、
初めて、生まれて初めて肉っていうものの、
うん。
なんだっけ、肉っていうものの真実？
うん。
なんか肉っていうものが何だったかを知って、みんなに急いで慌てて吹聴しまくったけど、みんなから、お前そんなことも知らなかったのかよって、呆れられたっていう。
そう、まさにそれよね。
ありましたよね。はい。うん、
ほら、うちの近所にさ、メンズエステのお店があるんだよ。
はい。
で、メンズエステって別にあんまりエッチなことをするイメージがなかったから。
うん。
だけどエッチなこと、エッチっぽいことをするっていうのを結構最近知ってさ。
確かに教えてくれないし、テレビでも言わないし、
う
ん、
そう。
普通に暮らしてたらその情報言ってくんないよね。で、別にまあ健全点もあるし、
うんうん、
で、別に女性の人もね、行くところもあるし、メンズエステ、だけど健全、まあ、メンズエステのがっつり健全ではないか。メンズエステって歌っといて。
そう、だからうちの近所で今まで、あ、メンズエステってお店があるんだなと思って通り過ぎてたところが、うんうん、それを知った瞬間に、あ、ここ夜中とかでも、なんか知らない人がここで日夜何かしてる。で、急に気づくわけじゃん、うん、それに。
で、またしてない時もあるしね。
まあまあしてない時もあるんだ
ろう。そうだ、それが、微妙なところだよね。うん、
うん、だからなんか、ちょっと世界の見え方がそれを知っただけで、うん、鶴間の見え方が変わるっていうの。
しかもさ、ほら、看板がさ、女性が、こう、背中をこう揉まれてるじゃん、女性に。
はいはいはい。
大抵。そうそうそうそう。だからさ、女性用のマッサージ屋さんかなって、思うじゃん。
思っちゃうよ、
ね。画像だけだったらね。うん、多分、外国人の人とか思うじゃん。
うん。
多
分。うん。うんねえ、だからそういうさ、うん、なんか、ものを知らないっていうのはやっぱ良くない、良くないっていうかあれね、うん、っていうのは思いましたよ。
まあまあでもそれは、逆に羨ましいよ。そういう知らない、もう知らないところには戻れないから。知ってるところには行けるじゃん。まあまあね、知らない人は知ってるところ、うん、フィールドも行けるから。
うん。
それは取り戻せるじゃん。
うん。
取り返しがつくじゃん。でも知ってから知らない無知なところには行けないからね、二度と。
そうだね、そうだね。うん。まあ、もっとアップデートしていきますよ、ほんとね。うん。
メール読みましょうか。
はい。
あのね、小学校の先生からメールが来てまして、前も言ったよね、図工の先生から最近ほら俺がよく自分の小学校の名前出したね、二部型小学校の名前を出して、
はい、
ファンキー加藤さんとかいたよねとか、
ああ言ってたね、
言ってたから、うん、まあまあそのまあね、あのまあその前からお便りはくれてた人なんだけど、その人がまあ小学校の、そういえばあの吉田会長が小学生時代はこういう感じでしたよみたいな、あの教師、うん、大人同士ではこういう風なところが、この学校には問題点がありますね、この学校には、まあ、こういう傾向がありますね、他の他校と比べてみたいなことを話してました、うん、みたいな、うん、のは、まあ、赤裸々に教えていただいたんですけども、
はい。
ね。いたいけの小学生では知り得ない事実を、まあ、それは言わないですよ、だって。
うん、怖いね、
うん、怖いっていうか、まあまあ別に、広いことよ。すごい具体的な、なんか、こんな悪いことした人がいたとかそういう話じゃないよ。
うん、
広い意味でこの二部型小学校はこういう、扱いをされてました。この学区の中でみたいな。
うん
うん、で、まあ、ゴリアテさんっていうラジオネームの人なんですけども、まあ、それはそれとして、怖い話を募集されてるので送りますと。はい。まあ、といってもゴリアテさんの体験談ではなく、40年前、ムサビの日本画学校の学生だった頃、同級生の G 君が経験したことで、1981年、だいぶ昔ですね。冬休みが終わった最初の登校日で1月中旬頃、多摩の冬特有のよく晴れた日の昼下がり、私が日本学科の教室で、日本画科の教室で、同級生とだべっていると G 君がやってきました。新年初顔合わせなんですが、彼は教室に入ってくれや否や、少し憤慨した様子で、教室内にいくつもある木製のストーリーにドスン座ると、その場にいた私たち4人の男子学生に向かってこう言いました。家に帰って親父や姉貴に話してもさ、全然信じてくんなくてさ、お前バカじゃねえのとか言われるしよ。ちょっと聞いてくれよ。と前置きし、話したことは、昨年1980年の暮れに、彼は冬休みの課題の風景画の制作に取り組むべく、八ヶ岳の雪景色を描きに、美ヶ原高原に一泊の小旅行をしたそうです。日中寒い中、自宅での本画制作の参考にするための風景スケッチをしたり、写真を撮ったりして、暮れ方予約しておいた宿泊施設。これはもういいかな。もうなくなったらしいんで、この宿泊施設。名前出しちゃいますけど、高根町へ美しい森高根荘。
もういいね。
に投宿しました。まあ、シーズンオフの12月なんでね。もう、彼はもう、客一人だけだと。普段は林間学校なので賑わうところなんだけど、まあ一人ぼっちで、そこ泊まった。で、入り口入ってすぐの玄関に管理人室とカウンターがあって、その右手には長い直線廊下があって、そこに櫛型にいくつも個室が並んでるっていう作りになってそうなんですが、まあ手続きを済まして、その廊下の真ん中あたりの部屋に泊まったそうなんですね。で、普通の和室なんだけど、疲れていた彼はあらかじめ買っておいた弁当なんて食べて、で、早々にお尻から布団を出して、部屋の真ん中に敷いて、豆電球だけにして、まあ明日も朝早いんで、就寝したんですが、午後9時頃、 うとうと仕掛けたところで、天井からトントントン、トントントントントントンと、なんか天井板が叩かれるのとかして、あ、ネズミか、と思ったんだけど、でもネズミだったら天井裏を走るわけで、こう線的にトントントントントントントンって走り抜けていくわけじゃん。音もそういう風に聞こえるはずだけど、その時天井全体からランダムにトン、トン、トントン、トン、トン、あちこちから聞こえるらしいよね。まあ、と言っても、その時はその眠、うとうとしたからね、あんまりそこに気にせずに、やり過ごしてたんだけど、自然そのトントントンが、天井だけじゃなくて、押し入れの襖とか、ガラス窓の手前にある障子からも聞こえてきて。しかも障子では、窓ガラスの結露による湿気のせいで、貼ってある紙が緩んでいて、で、トンって戦うところがプクって膨れるんだって。その髪が濡れてね、湿気て緩んでるから、
うん、
トンってやるで、プクって、なるのが見えるんだって。でもそれさすがに目が覚めちゃって、なんだこれって不気味に思ったんだけど、まあ、元来幽霊なんか全く信じない人間だったから、布団から起き上がって、こう、威勢よく、勢いよくガーッとわざと大きな音を立てながら、襖や障子ガラガラガラガラガラ開けてみたんだけど、押し入れには布団が詰まってるだけだし、障子の向こうには、まあ、結露した窓ガラスを透かして、真っ暗闇。が見えるだけ。うん。で、まあ、そうこうしているうちに音も消えたんで、また豆電球にして布団に横になっていると、またトントントントントンの方々から変な音が鳴って、まあ、変だな、なんだこれって。あ、そうか、これドッキリカメラだろう。って思ったらしい。
うん。
まあ、多分81年って全盛期とかじゃない？ドッキリカメラがね。隣の部屋に大勢のカメラクルーが、笑いを噛み殺しながら、こうじっと詰めて、見てるんだろう、待機してるんだろうって思ったらしいよね。まあ、というのはやっぱり、ね、当時の日本テレビの人気番組ドッキリカメラではまだ、ね、民間人がよく打診されたんで、
そうなんだ、
うん、本当にやらせじゃなく、まあ多分ね、うんうん、まあ、当時のコンプライアンスですから、
うんうん、
でもうそうだと思って起き上がって、赤いヘルメットの野呂さんを思い浮かべながら、もうよくわかんないんだけど、ピンとくる人はピンとくるだろうね。赤いヘルメット、まあ多分看板持ってくる人だよね。
ああ、はいはいはい。
赤いヘルメットの野呂さんを思い浮かべながら、こう、廊下に出て、隣の部屋のドアをガッ勢いをかけた。けどやっぱそこも真っ暗闇が広がるばっかりで。誰かいませんかって、大声で呼びかけたんだけど、シーン。念のため、別の、両隣の別の方の部屋も行って、ガタッ誰かいませんかシーン。うわ、なんだこれ一体。で、もう不気味さと不安さで渦巻いてきて、で、もう、でも、まあ、とにかく、まあ、これ何にも起きてないんだ。不条理なことは、だけども、これ否定するってなって、もう、てか早く寝よって思い定めて、自分の布団に潜り込んで、まあ、もう、疲れたんで、もう、ドドドドドドドしだしたところで、というとんでもなく大きな爆発音が響いて、しかもそれ建物の規模ではありえない、そぐわないような長い反響、どっかーっていう反響で廊下から聞こえてきたので、でもびっくりして飛び起きて、もう廊下見たんだけど、そこもやっぱシーンとして薄暗くなってるだけで、で、でも今の音だとさすがに管理人室の人に聞こえないはずがない。と思って、入り口にある管理人室行ったんだけど、管理人さんは全くこともなげに 11pm をダラダラ見てたんだって。
時代だな。
テレビのね、11pm を見てて。
うん、
すいません、今大きな音しましたよね。聞こえました。はい、今大きな音聞こえたんだけど、聞こえましたよね。別に。でも管理人さんのもうキョトーンとした顔を見てると、もうこっちが恥ずかしくなってきて、あ、すいません、何でもないです、失礼しましたって言って帰っていった、ね、でも本当に何事もないにシーンとしてる部屋の中帰っていて、あ、やっとゆっくり眠れるなと思って、こう布団かぶって眠りに落ちていくんだけど、なんか、ね、自分の足元が妙に涼しい、え、なんだろうと思って顎を引いて自分の足元、掛け布団の方を見てみると、掛け布団が、まあ、足まで敷いてるはずなのに、こんもり浮き上がってるんで。だからその分足が空気にさらされちゃうわけじゃん。 えと思って、両手で掛け布団を思いっきり引っ張った瞬間、その掛け布団の向こう側の両端を掴んでいる二つの白い手の手だけが見えたんだって。で、うわーって叫びながら布団ひったくって、もうガッてひったくって頭から被って体育座りして、ガタガタガタガタガタ触れることしかできなかった。で、そのまま一睡もせずにガタガタガタガタ触れて、で、朝になったんで一目散に逃げていったらしいんですよね。まあ、その体験談はそこまでで。でも、もう家族も信じてくれないからっつって、私のまあ、図工の先生に、学生時代、わーって話したらしいんですよね。で、その宿泊施設の、高根町へ、美し森高根荘は、あのね、その後、八ヶ岳美し森ロッジ高根荘って名前を変えて、今年まで営業を続けていましたが、残念ながらこの3月31日に閉所されましたと。
最近じゃ、
2週間前じゃん。まあいいでしょ、でも別に。
うん、
で、その、ウェブアーカイブとかを調べると、まあすっごい昔の80年代初頭とかの画像とかが出てきて、で、確かに、その G 君の言う通り、こう長い廊下に櫛型の、に部屋が点々点々とある。
うん。
っていう、のが忍ばれますっていう、まあこれは、その昔のね、パンフレットかな、昔のパンフレットとかの、はい、画像が、
うん、
うん、あ、確かにそういうところなんだなっていうのがわかりますっていう、はい、お話を。
なんか言われは結局わかんないわ
け。調べりゃなんかあるかもしれないけどね。まあ、まあのお便りもらったばっかりなんで1ミリも調べてないんで、
うん、なんかこういう経験あります？
旅館とかホテルね、まあ、もう考えないようにしてるよね。だから、だって俺さ、ビジネスホテル泊まるじゃん。
はいはい。
一人で、あさってとかもさ、
うん、
いや、怖いじゃん。まあ、あさってはもうさ、オールナイトで明るくなってから1、2時間寝るだけだからいいんだけど、
うん。
うん。考えないようにしてますよ。
この前、うん、あの僕もあの歌舞伎町のアパートを訪問したんです
よ。なんで？あ、浮気？不倫で？
違う違う。夕方の撮影があって、
うんうん、
その次の日が朝8時の仕事があったの。
うんうん
うん、だから、まあ、ね、タフトだといつもだいたい3時間ぐらいかかるからさ。
はい。さ、やめなよ。電車で帰んなよ。ガソリン高いでしょ、今。いやいやいやいやいやいや。電車で帰れるじゃん、新宿からなんて、小田急線出てんだから。
うん。まあ、でもね、泊まれたいなっていうのもちょっとあってさ。うん、
はい。
うん。で、泊まったんだけど、うん、やっぱさ、なんか冷静になるとちょっと怖くなってくるよね。その、アパも、
でも、あそこは賑やかだから別にいいじゃん。
うん。でも、いや、なんか、その賑やかだけど、やっぱね、うん、静かだからさ、その中がさ、
うん。うん。
で、なんか、急にやっぱ思い出すじゃない、うん、その、飛び降りがあったみたいな話とかさ。うんうん、だからね、確実に誰か自分以外の人が、
うん、
もう直前までいただろうし、
うん、
そういうことを考えると、考え出すと急にちょっと怖くなったりするよね。うんうん、
そうね。まあ、いろいろ、俺の体験談はないな。まあ、もちろんめちゃめちゃ聞きますけどね。ホテルとか、旅館での体験談は、
うん
うんうん。あ、でもね、そういう意味で言うと、まあ、ちょっとずれるんだけど、劇場だったり、あるいはもっと言うと大学にまつわるやつで、リュウさん、RYU、リュウさん、自営業フリーランス40代男性の方ですね。東京都の方です。初めて連絡いたします。他に聞けるところもなかったので、フォームから連絡します。吉田ゆきさんは、早稲田大学出身ということで、今回お聞きしたく連絡いたしました。早稲田大学小劇場ドラマ館。という学生向けの小劇場が文学部キャンパスと本部キャンパスの中間くらいに昔からあります。これ懐かしいですね。私もよく行ってましたよ。まだあるんだね、ドラマ館って。早稲田ってすごい演劇が盛んだから、劇団がもう数えきれないぐらいあるわけよ。何十個も。
うん、
で、その人たちが、サクッと学内でやるための、うん、ちっちゃい劇場、小屋があるんです
と。そんなのあるの？
うん、俺の時はね、スペース5とかもあったの、さらにちっちゃい。 ドラマ館ですらもうちょっとエリートがやるようなものみたいな感じで、スペース5だったっけな、9だったっけな、 5号館か9号館とかにある、その一番最上階、ビルなんだけど、まあ古いビルだよ。の最上階が、なんか黒、壁が全部黒塗りになって、劇場として使えるの。うん、
へ
もうないかな、確かに。20年以上前の話だから。
うんうんうん。
スペース5かスペース9みたいな名前の。
うん、
で、そこはもう基本的に、あのお金取っちゃダメなのね。
うん。
ドラマ館もそうかな。まあ、学内、大学の施設だから、
うんうん、
チケット代を取っちゃダメなんだけど、入場無料カンパ制っていう形にして、うん、で、うん、まあ、カンパは1000円です、2000円です、みたいな、うん、いう風にするっていう。
あるよね。大学ルールみたいなあるよね。
そうそうそうそう、
うん
うん。で、まあ、ドラマ館まだあるんだね。うん。に、私の学生時代の話、90年代後半のことなんですが、あ、そっか。同世代ぐらいかな。ちょっと上かな、リュウさんの方が。この劇場で劇伴の音響をやったことが何度かありました。本番中に暗い音響ブースで小さいおじさんが突然現れて壁に消えるという現象を体験したのです。
お
う。これもうちょっと詳しく書いていただくといいんですけど、どんな感じで現れてね、どんな見た目の、小さいってどれくらいですか、サイズはとかね。まあ、ちょっとここら辺さらっと書いてあるだけで、小さい、音響ブースで小さいおじさんが突然現れて壁にパッ、走っていくのかな、消えていくと。
うん、
見たんだけど、劇場の方に目撃したことを話すと、劇場内では昔から有名な幽霊らしく、目撃情報が多数ありますよ、とのことでした。その後、私が卒業してからも練習中の学生がこのおじさんを目撃して練習が進まない、などの話を聞いたので、ずっと出続けていたようです。俺聞いたことなかったけどな。へぇ。ドラマ館使うようなエリートじゃなかったんでね。スペース5とか。この劇場は何度か建て替えられた歴史もありますが、建て替えられても変わらず出るみたいな話も聞きました。私は音響ブースで見たのですが、他には舞台上、屋根裏、外の階段の踊り場等どこにでも出ていたようです。卒業してからもこの出来事は頭の隅に残っていて、ネットで調べたりもしたのですが、結局出自等分からなかったです。もしご存知のようでしたら、そのうちラジオ等で取り上げてほしいです。他にも早稲田では幽霊のようなものを見た体験があったのですが、もう昔の話ですね。以上です。今後ともご活躍お祈りしております。けど、ね、早稲田の幽霊の話もっと聞かせてくださいよね。
うん。
ぜひ送ってください。というのも、ほんとドンピシャで、運がいいというか怖いというかなんですけど、早稲田階段やりましょうって、トカナのスミさんからね。
はい、はい。
言われてるんで、東大階段が、やっぱりね。
うん。
あの人気なので。
うん。
2匹目の土壌を狙って、早稲田階段。
面白そうじゃん。うん。
ただ、どうなんだろうね。早稲田階段って意外性ないじゃん。東大階段が話題なのって、うん、やっぱり、まあ、世間一般の階段のイメージ、非科学的なもの、科学とかの、うん、ことはよくわからない頭の悪いバカが嘘を言ってんだろっていうイメージに、こう真っ向から東大生みたいな超エリート頭のいい人たちが見る、体験するっていうこと、しかも東大生だったら嘘つくはずないじゃんって。
うん。って思うよね。
よね。あのそれはそこまでラディカルに極端に思って、ではいないと思うよ。明文化してね、うん、言語化して、
うんうん、
だけど多分みんなうっすらそう思ってるから、
うんうん、わかるわかる、うん、
で早稲田生ってなるとちょっと相性悪いじゃん。嘘つくじゃんあいつは、イメージとしてよ。で幽霊怪談の話なんか持ってそうじゃん。早稲田生なんてみんな小説好きなんでしょ、みんな小説マニアなんでしょって。じゃあなんかそういうさ、現実と嘘とごっちゃになってわけのわかんないこと言いそうじゃんってなると、うん、なんかね、国際キリスト教大学とかもいいかもしれないね。嘘つかなさそうっていう。
うん。すっげえ今伝わった。
はいはい。うん、まあ、だけど、まあ、一応知名度はね、あるから、早稲田って、さ、だからまあ、全国的に、日本全国的に知名度はあるじゃん。早稲田って通じる。
まあでも確かに、早稲田は、うん、まあ僕は早稲田じゃない大学だけど、うん、会長がじゃない。
うん。
若干さ、 泥臭さもちょっと含まれる
だろう。いやいや、まあ、あと、まあ、慶応と比較されるっていうところがあるから、
うん、
だから、その慶応はすごいおしゃれだから、うん、で、いいとこのさ、お坊ちゃん、お嬢ちゃんとかが、幼稚舎から行く人とかもいるわけじゃん。大学から入る人もいるよ。大学から入る人は、うん、あ、でも大学から入ってる人って大抵泥臭いよね、慶応って。逆に。なんか知らないけど。でも、その、幼稚舎から行くっていう、うん、超絶金持ちエリートみたいなのもいるから、
うん
うん、だから、その対比じゃない。そうね、日本全国の大学の中で、うん、トップクラスに泥臭いかなとは思うんだけど、別に綺麗なね、うん、あの、男女もいるし、うん、お金持ちもいるんだけど、慶応と対比されちゃうと、そりゃ、なんか、そっちの面が
変に。学習院とかもそうよね。
ああ、そうね。学習院とか日本女子とかでも逆に早稲田の方にインカレで来るんだけどね。
ああ、
うん。で、食われちゃったりするじゃん。
和
田さんとかにさ、和田さんとかに。だからそう、すみさんとも話したんだけど、なんか和田さんのイメージ強いから、和田さんっぽい階段を求められそうですよねっていう、スーパーフリーっぽい階段。我々の世代で早稲田、そう、我々の世代で早稲田っていうと、スーフリの和田さんになっちゃいますよね。あのイメージですよね、早稲田ってなるんだけど、そういう、あの、インカレサークルやって、非常階段でやっちゃうみたいな、あの、もっと、渡部よりひどいみたいな、酒ガンガン飲ませて、酒どころか睡眠薬飲ませてとかさ、目薬飲ませてっていう。
でもさ、早稲田もさ、僕も何回か行ったことあるけど、
うん、
あの、校舎自体がもうかなり古い校舎が、当時は多かったんだよね。
はい、
だからやっぱ、その、で、ただでさえ人が多く集まる場所だから、
うん、
まあ、階段はこと書かないだろうね。
どう、まあ、まああるよ。でもあんまりその、うん、逆に、普通すぎちゃって、
うん、
インパクトはないというか、普通に出ますみたいな、なんかほら、うん、京都で、鎧武者で普通に目撃されますよって、もうなんかさ、
うん、
面白みないじゃん。当たり前すぎちゃって。ね、そうそうそうそう、うん。そうなんだよね。早稲田とかはそう古いし、まあでも、まあ俺家が近いから、よく見かけたり、脇、
うん、
通ったりするけども、建物新しくなってる建物も結構あるんだけどね。
うん、
で、またこれ街と、街、まあ、と一体化してるじゃん。
うんうん、
うん、それがまあ他の大学には最近はないよね。最近の大学ってさ、なんかもうキャンパスっていうものがないじゃんっていう。
そうなんだよね今ね。
明治大学とかもさ、うん、ビルじゃんこれっていう。
うんうんうん、
なんかこうキャンパスでだって立教はまだあるじゃん。なんかこう
立教
は
ある、うん。
うん、青山学院とかさ、
うん、
あの芝生の上に転がってとか。
うん、あの法政も今ビルになっちゃったね。
法政もそうだね。まああんまり都心にありすぎるとね。
うんうん、まあ、うち近所だからさ、法政はそれこそよく通るんだけど。
あ、それは、そっちの方ってこと？南林間ってこと？
いや、違う違う、あの、
実家の方のね。
うん、うん。うん。昔はほら、全学連みたいなさ、看板いっぱい貼って
あ
って。
いや、法政なんか一番、その、あの、ラディカルなところですからね、学生運動。
だ毎回そこ通るたびに、うん、あの、うちの父親が殴りかかろうとしてて。
黒ヘルに、
そう、そう、怖かった印象があるんだけど、
はい、
あの、そういうのももうね、はい、当然ないし。
はい。
ビルになっちゃってるもんね。
うん、だから法制はそういうのを排除するためにビル化したっていうのもあるかもね。うん、その建物の、うん、幕つみたいなところを減らして近代的、現代的なビルにするっていうのが割と学生運動排除のための適策らしいからね。早稲田も結構それで。
昔さ、法制のさ、学園祭があったんですよ。
うん、
なんでか知んないけど、うち家族で行ったんだよね、そこ。
そんなに、大嫌いなのに？
うん、なんでかわかんないんだけどさ。
法政
なんか似顔絵描いて
くるのさ。黒ヘルに？
いや、なんか、美術部崩れみたいなやつに、似顔絵描いてもらって、
はいはい、
そうしたら、僕何が好きみたいに言われたから、
うん、
なんかお化けとか怪獣とか好きだよ、みたいなこと、
うん、
幼い僕が言ったのね。
うん、
そしたら、その似顔絵描いてくれた人が、
うん、
僕の似顔絵の後ろに、人玉を二つ描いたんですよ、
うん。
で、それをうちの父が見て、
うん、
俺まるで息子が死ぬみたいじゃないかって逆切れして。
いや、逆ではないけど別に、切られてるわけじゃないから。
で、すっごい嫌な空気になったのをね、
うん、
今、何十年ぶりかに思い出したけど、
うん、
まあ、確かに、あと、理科大の階段とかの方が怖そうだよね。
うん、そう、理系だからってこと？
そうそう、理系だから、なんかその、うん、ね、そこら辺、食い合わせが悪いのが余計に怖いみたいなさ。
なんか、やり方を考えないとね、普通に集まりやすいは集まりやすいと思うんだよ。
うんうん、
うん。うん、でも、なんか普通に集まってもしょうがないっていうか、まあ、俺は本当は、大学階段って、もう、本当にその、学習院だったら学習院の、
うん、
もう、まあ、一番いいっていうか、ベスト階段というか、有名というか、うん、のあるからさ、うん、学芸大だったら、地下施設があって、もともとあそこは、日本軍の研究施設だったから、地下通路があって、それが小金井公園の方に繋がってるとか、ね、ムーで記事にしたことあるけど、
うん、
各大学にいろんな階段があるからね。
あるよね。
うん、で、それは割とその歴史を背負っていたり、その場所、土地性を背負っていたりするし、うん、面白いな、大学のカラーも背負っていたりするからね。それをずらっと並べたいなとは思うんだけど、まあ弱いんだろうな、大学階段だけじゃ。だと、そう、バッてなるから。やっぱほら、ご当地階段と一緒で限定した方がターゲットが絞れて売れるっていうのあるかもしれないからね。
そうだね。うん、
まあ、でも確かに東大の次早稲田なのかなって気はするけどね。なんか順番的にはね。
もうこの調子でね、いろんな大学の階段、本当に、出してると面白いかもしれない。日大とかもありそうじゃないですか。
日大はあるでしょうね。でも日大は日大でさ、また全然違うからね。日芸と日、ね、違うし、
うんうん、
それこそ、茨城の方の日大とか。
はい、はい。いろんなとこあるからね。
あるからね、いろいろ。うん、
慶応だって藤沢とさ、うん、こっちの都心で。
SFC とね、
違うと
三田キャンパスではまた違うしね。
うんうん
うんうん、日大はあれか、福島か。
福島ね。
ね。あるね。
うんうん、楽しみにしてます。
じゃあそろそろコーナー行きますか。田中ファン見かけました。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥーン。
はい。
はい。
来たんだ、本当に。
このコーナーは、私と吉田といまいち反りが合わない田中俊之さんのファンたちを仲良くさせよう。お互いに理解し合って、吉田さんと田中ファンとの仲を取り持とう。そのために皆さんの田中ファンの目撃情報を寄せてくださいというコーナーです。
ラジオっぽいな。
はい。うん。なあ、まず結論から言いますと、
はい、
子宮ギュン怪談師。
うん。
子宮をキュンとさせた。
うん。
覚えてますか？
子宮をキュンと。覚えてますよ。
はい。熊野古道さんっていう人が空気階段の踊り場っていうラジオに投稿した、階段マニアっていう帽子をかぶって推しの階段師のいる階段イベント行ったら出待ちしてたら、その帽子ええやんって推しの階段師に言われて子宮がズギューンとしましたっていう、
うん、
メールをね、俺が絶対に特定してやるからって言ってた。まあまあ割とそれがことの発端でもあるよね。田中ファン見かけました、
うんうんうん、
コーナーのね、あれはなんかね、わかりました、犯人が。
え、アプスーさんじゃないの？
そう、アプスーさんでした。
あ、でしょ？
何
そうだよ。前回のラジオで言ってたよ、そうやって。
アプスーさんかもなとは言ったよ。で、特定されたとは言ってないよ。だって、熊野古道さんが言ってたんだもん。この前だよ、うん。数日前とかだよ。に、うん、メールじゃない、ツイッターで、アプスーさんだってことを白状しましたから。
うん、
自白しましたから。まあ、俺の追い込みに耐えかねてかな。
うん。
俺の追い込みに耐えかねてなのか、アプスーさんが、激ヤバさん見つけました。なんだっけ。テレビ番組。なんだっけ。
はい、激レアさん
を連れてきた。激レアさん、激レアさん連れてきた。
うん。
に出てたから、
うん。
あ、この人が私の子宮をキュンとさせた怪談師ですってツイートしたから。
うん。
うん。まあ、多分俺の追い込みに耐えられなくなって自白したんだろうね。
それさ、でもなんか今、このご時世だから、その子宮をキュンとさせたっていうのも、うん、ちょっと危険よね。
本人が言う分にはいいんじゃないの？あ、でもそれはやっぱり、あの、
テレビに出てる人
そうか。
に対してさ、
天竺ネズミの人みたいになっちゃうってことだね。
そうそうそうそう、そういう感じでさ。
はい、
あ、でもやっぱアップスーさんだったんだね。
そうですね。あんまり。
かっこいいもんね。
うん、いや、それは激レアさん連れてきたにも出てる。今日なんかでも田中さんなんかあれ出ますからね。モニタリング。
え、何何？
モニタリングテレビ番組。
嘘でしょ？そうなの？
うん。まあ、それは前から、本人から聞いたんで知ってるんですけど。今日。
なんかドッキリみたいな番組でしょ？
そう。
うん。
うん。まあ、内容もなんとなく、まあ言えませんよ。
うん。
うん。
見る。
はい。で、ごめんなさい、あの、熊野古道さんは、これあんまりアカウントとか言って、荒らしたりしないでくださいよ。でもまあまあ、一応ね、公開されてるツイートなんで読みますけど、
うん、
あの、アップスーさんが激レアさん連れてきたの番組の、今してるよーってツイート。今してるよー。
うん、
まあこの、今してるよーっていう言い方もちょっとアップスーさんっぽいですよね。この、激レアさん連れてきたの番組を引用リツイートして、うん、今してるよ
ー。ああ、はいはいはい。うん。
今してるよーか。ごめんなさい。
うん。わかんないけど。
今してるよー。
うん。
かな。ひらがなでね、全部。
うん。
うん。っていうツイートをさらに引用リツイートして、私に A 帽子かぶってるやんと言ってくれた、文様作家であり、回覧誌でもあるアーティストアプスーさんが、キキレアさんに出ていますよ。これで、ケースクローズドですね。見事に事件解決しました。QED、ね。証明終了。ドン。
あの、よくさ、あるダメな探偵小説でよくある、
はい、
探偵が何もしないのに勝手に事件が解決するパターンです
、ね。一人相撲の。そうなんですよ。ね。まあ、アップスーさんでしたが、ただまあ、やっぱり、火のないところに煙は立たないというか、疑われる方も悪いなとは思うんですよ、
ね。何疑うって
、うん。でもやっぱり田中ファンのね、うん、あの、目撃情報は来てますよ。
あ、本当ですか、はい、それ、うん、教えてください。
はい。奥歯さんという男性の方からですね。なんかね、80歳以上無職とか書いてあるんですけど、
はい。
プロフィール欄に。多分特定されないためだと思います。うん、自分を、というのも、まあ、先日、イベントに行きましたと。会談イベントに。はい。そのイベントの途中に挟まれた心霊写真コーナーでのことを。うん。で、その、まあ、これ言っちゃっていいか。まあ、もう、まあ、メールにも書いてあるんで、いたこ祭りですね。の夜の部で田中ファンを見かけましたのでお便りさせていただきます。
すっげえラジオっぽいな、これ。本当に。
まあ、40人しか聞いてないラジオだからね。まあいいよね。それはイベントの途中に挟まれた心霊写真コーナーでのこと。おかしなものの部分にモザイクをかけた心霊写真をスクリーンに映し、いたこさんがその写真について説明して、それじゃあ行きますよ、と言って次にモザイクなしの写真がスクリーンに映し出されると。
うん。
ありますよね。まずモザイクありで。問題の部分隠しといて、これ注目して、うん、注目してくださいよって。で、次にモザイク撮ったオリジナルの写真を見せる。はい、うわぁ、こんなの写ってるって、
うん。
イメージつきますよね。で、そのオリジナルの方、モザイクなしの写真がスクリーンに映し出された時、カシャッカシャッカシャッと、スマホのカメラのシャッター音が。
うん、
あれ心霊写真コーナーは、普通は撮影しないんじゃないの？と周りを見ますと、会場奥に座っている女性がスクリーンに映し出された心霊写真を何度も撮影していたのです。モザイクがなくなってからシャッター音がさらに増えたので、明らかに壇上のいたこさんと吉田会長を目当てではなく、心霊写真を撮影していたのは明白です。その行為に面食らいました。これが、田中ファンか。吉田会長のラジオで、田中ファンってこういう感じだよね、というのにいまいちピンときていなかった私ですが、ようやく理解しました。 まあ、しかし、心霊写真コーナーでは撮影しないというのは、コアな怪談ファンの間での暗黙の了解であり、撮影は OK ですと。まあ、イベント自体の撮影ね。まあ、別に OK ですと、前説で言っていたので、まあ、怪談ではなく、田中さん目当てのその女性がわからなかったというのは仕方のないことかな。と、暗黙の了解を無意識のうちに押し付けていたことを反省しました。そうなんですよ。そうなんです。田中ファンも生きていていい権利、生存を認めるためのコーナーですからね。
うん、多様性をね、
認めよう。そうそうそう。が、ちょっと伝わってくれたみたいですね。けれども、怪談ではなく、田中さんに興奮した、浮き足だった、キャピキャピした田中ファンの感じは、個人的には苦手です。楽しみ方は人それぞれですね。ニコっていう絵文字。最後にちょっと、刺してきましたけど、ね、いや、まあ、あったんですよ。まあ、この心霊写真コーナーの人とはどうか別として、
はいはい。
田中さんのファンが、田中さん出てきた途端に、イタコ祭りですよ。イタコ祭りに田中さん出てきた時に、うん、田中さーんって、黄色い声が響いたんで、おい、うん、これはイタコ祭りなんだよ。これだから田中ファンはな。って、俺ははっきり言いました。マジで。いや、ちゃんと、笑いながらですけどね、
うんうん。
言い方はもうちょっと柔らかくね。もうこれだから田中ファンは、みたいな。ただまあ、本気でムカついてるなってのは伝わっちゃったかもしれないですね。
うん、
あ、いや、ムカついてる。ムカついてないですよ。でも、一応処理しなきゃダメじゃん。MC だったし、俺がね。
そうだね。う
ん、それを無視してたら、もっとやばい空気になっちゃうじゃん。
うん。そういう時って、うんうん、イタコさんはどういう顔してんの？
だから、どうだったかな。イタコさんは、まあ、積極的にその時は処理に終わらなかったから、まあ、俺が、やったって感じかな。うん、
え、でもさ。
で、まあ、ちゃんとその時ちょっと言い過ぎたかなと思って、その後でフォローしましたよ。うん、田中さんがこんなになってますよ。すごいですね。田中ファンの方って、ちゃんと振って、うん。あ、田中ファンも固まってるわ。田中さん今滑りましたよ。とか、ちゃんと柔らかくしましたよ。その後ね。場を。あ、ちょっとごめんなさい。やっぱ、ムカつきが声に出ちゃってたかなって、反省したから。
でも、そんな人気な、やっぱすごいね。
うん。まあね、そうそう、うん。なんか全然いい意味なんだけど、うん、あ、やっぱ田中ファンだなって俺は見た目から思って、全然これ、褒め言葉ですよ。田中ファンっぽい見た目の方でした。だから大体美大崩れみたいな格好ですよね。田中ファン
だ
って。
ああ。
いや、お前がそうじゃダメなんだよ。
いや、お前。
ダメじゃん。いやいやいやいや。うん、それもう、シャレね。やめてくれよ。否定してくれよ。怖っ。いや、伝わるんだろうけど、伝わるんだろうけど、うん、そこは否定してくんないと、マジで嫌な感じになるから。
うん、あ、田中さんが、うん、やっぱさ、ちょっとこう、うん、未来崩れ感あるじゃん。
うん。
だからやっぱしね、ちょっとその、系統として、似てくるっていうのはあるかもしれない、ね。
いや、だから美大上がり。美大上がり。
美大上がり。美大上がりね。そうそうそう。うん、やっぱさ、ファンの、うん、ファンの人のその系統って確実にあるからね。
あ、そう、吉田ファンは。
え、なんかじとっとしてんじゃない？
いやいや、それじゃ、おかしくない？格好が美大っぽいっていう、さ、具体的なこと言ってんのに、なんで俺の場合は、え、じとっとしてんじゃないって、そんな抽象的な話になっちゃう。
でもなんかインテリっぽい感じのイメージは、すごい。
ああ。
うん。
まあまあ、それはいいですけど。
うん。はい。
うん。
これね、サンティライミです。
お、サンティライミ。
さっきの階段の人もサンティライミ。
はい。
うん。
え、どっち？リュウさん？三浦さん？
そう。みんなサンティライミです。
だからそのいいよ。わかったよ。もう、真剣に考えてないってことだもんね。
3です。うん。はい。
で、まあ、これはこれとして、やっぱね、田中ファン包囲網というのは敷いているので、
はい。
皆さん、どんどん見かけたら。あるいは、あれですよ。もっと言えば、怪談イベントで、なんか、ちょっと、イレギュラーな行動をしているなっていう、人への報告だけではなく、例えばほら、街を歩いてて、こんな人見かけました。多分田中ファンだと思うんですよね、という。 田中ファンってこういうところありますよねっていう、
うん、
生態を知りたいから、
うん、田中ファンに違いないっていう、
ね、階段と関係ないところとかでもね、
うん
うん、あんまり広すぎるとぼやけるけど、でもなんか、
うん、
みんなが持ってる田中ファンへのイメージっていうのをちょっと知りたいなと。
そうね、最近僕も変な人あんま見てないからさ、うん、変な人って別に田中ファンのことじゃないよ、
うん、あれじゃない の、 あの電話してきた茨城から来た人、それ田中ファンかどうか聞いてみてくださいよ
いや、まあ、はい、あれはあの人は、
うん、
あの 僕のことをのファン、僕の作品のファン。
いや、でもそれは両立するじゃん。併存するじゃん、それは。
うん。もっとね、ナチュラル感だったんだよな。
え、
まあ、いいや。
田中ファンもナチュラルじゃない？どういうこと？
なんつうかな、なんか、もっと話の通じなさ感。
まあね。別に田中ファンは話が通じないわけではないかな。
怖いものを怖いって楽しめるだけの人たちなわけじゃん、うん、その人たちって。
そうね。はい。
うん。
うん、
なんかそういう概念がない感じの人だったね。
うん。
うん、
ファンアートとかは書かなさそうなんですか？
ファンアートは書かなそうでしたね。うん、
まあそっか。じゃあ違う。スガッツファンだな。スガッツフィルムファン見かけました。ってことですね。いや、もうそれこそ、まあ、これは、あんまり言えないけど、モニタリングにも、うわ、こいつも田中ファンかって出てくるからね。
本当だ。本当に、
うんうん、まあ、俺は田中さんから話を聞いてるんで、まあ、その、まあ、でもこれ以上は言えない。でも、うわ、こいつもかーって、もうなること受け合いだから、ま
あ、すごいね。
見てあげてください。あの、
うん、見る見る、絶対見る、
うん。俺の言わんとすることわかると思います。はい。その情報はいいよ。田中ファン、モニタリング見ました。田中ファン、この人田中ファンでしたとか、送ってこなくていいからね。知ってら、まあ、っていう感じなんで、まあまあ。
またお便り、田中ファンコーナー。
うん、だし、その熊野古道さんのね、四季軍会談し問題とかもさ、
うん、
まあまあ、田中さんだとみんな思ってたじゃん。
うん、うん。
はっきりツイッターなんか俺が何も言う前からこれ田中さんでしょってみんな言ったからね。
まあ言ってる人いたよね。
うん。結構いたよ。うん、で、うん、俺のタイムラインもそうだし、田中さんのタイムラインにも。
うんうん。まあそうなんだ、
うん。うん。で、それを初めて教えてくれたビー玉さん。
はい。
うん。が教えてくれたんだけど、っていう、うん、あの、リスナーの人ね、このラジオの。
うん、うん。
が、ちゃんとある日、俺にメールして、もう田中さんに自習を促すように言いましたって。DM しときましたって。
うん、うん。
俺そんな指示出してないからね。ある朝突然俺のところにメール来て、田中さんが、まあちょっと心配なんで逆に。自首するように促しておきましたって。じゃあその何、DM 何送ったんですかって。その画像を送ってもらったんですけど、あの、吉田さんのファンのビー玉と言いますって。これ田中さんのアカウントの DM ね。
はいはいはい。
すみません。DM に慣れていなくて細かくなってしまいますが、最近田中さんが元気がないようで心配になっております。空気階段の踊り場の件、垂れ込みしたのは私です。その件で元気がないのなら申し訳ないと思い DM しました。先日のいたこ祭りのイベントにも参加し、確かに元気がなさそうで心配になり、あの熊野古道さんが田中さんのファンってことは絶対なので、かっこヘドクのシャツを購入されていました。よくわかんないけど、ヘドクっていうのが多分、田中ファンとか不思議大百科の間ではなんか共通ワードと、何その嫌そうな顔。俺は全然嫌と思わないけど、何その。
いや、このさ、まあいいや、まだちょっと続けてください。
はい。おなら毒なのかな。うん。なので、声をかけたのが田中さんで、その、熊野古道さんに声をかけたのが田中さんで、ファンの立場からすると、それはとても素敵なことです。声かけて、いたのを忘れていても自分だったかなぐらいの言及でいいと思います。健やかに眠るためにもそうしてください。出過ぎた真似だと思いますが少し心配になり連絡させていただきました。失礼しました。
うん、こういうまさに、
うん、
出過ぎたことを
何
あの、はい、こっちは、
はい、
あるよねこういうことってね。この、
うんうん、
こっちは面白っぽくやってるんだけど、意外に ガチトーンでこう来ちゃって、うん、こっちがあわあわしちゃうパターンってあるよね。
どっちの立場で言ってるの？田中さんの立場でってこと？
まあ、吉田会長の方じゃない。
吉田ファン見かけましたってこと？吉田ファンって。
でも、なんつうのかな、なんか、温度差に、温度差が違ってさ。
そうか。だからまあ、マジで、でも、ほら、この人は、自分が俺に通報したっていう負い目があるからでしょ。
うんうん
うん。
でも別にそこまで気にしてねえじゃん、それって。
でもね、ずっと返信来なかったみたいですね。
田中さん別に元気ないわけじゃないんでしょ？それはそう見えただけで。
で、ずーっと返信来なくて、で、例の、激レアさん連れてきました。
はいはい。
の余波によって、アップスーさんで犯人が特定されたわけじゃないですか。
はいはい。
ね。で、もう早速、既読スルーされたんだけど、ビー玉さんはね、
うんうん、
ちゃんと、謝礼の、あ、謝礼じゃない、お詫びの DM も出したんですよ。おはようございます。田中さんの言われた通り、アプスーさんでした。申し訳ありません。ごめんなさい。反省します。不快にさせて申し訳ありませんでした。っていうのを送って、でそこは返信来たみたいですね。これって、人の DM のやりとりって、ラジオで読んでいいのかな？ビー玉さんにも田中さんにも何の了承も取ってないんだけど。ご連絡ありがとうございます。全然気にしないでくださいね。とかね。うん、いう田中さんの。
い
た、でもその後の文脈になるの。全然気にしないでくださいね。いたこ祭りの時は、いたこさんのお誕生日だったので、うん、あんまり目立つと思いましたので、抑えてました。ん？ん？パワーをセーブしてたってことだよね。セーブしてなかったら、まあまあうん、もっと、田中ファンの黄色い悲鳴で会場が溢れるからって、そういうことだよね。
うん、まあまあ、そう取れるかもしれない、
ね。田中祭りになってまうやろ、抑えてたんやでってことですよね、これね。っていうことですよね。いやいやいや、でもそういうことでしょ。いや別にいいわとか悪いとかじゃなくて。
まあまあ、そうとも取れるね。
うん。まあ、元気がなさそうだったかどうかは俺もよくわかんないんだけど。とにかくビーダマンさんはやっぱちょっと元気が、最近ずっと田中さんの元気がない、元気がないって気にしたんで。
ああ、そうなんだ。
うん。で自分のせいかもしれないってことね。
まあ、まあ、ちょっと気にしすぎかな、ビーダマンさんもね。その、追い目があったのはあれかもしれないけど、うん。うんうん、まあでもそれだけ裏を返せば田中さんが、
うん。
ファンとの距離がすごい近く感じさせる、
うん。
素晴らしい怪談師さん。だからかもしれないね。
うん。うん。
うん。まあ、話をまとめたいだけで、それらしいこと言ってるだけなんだけど、
うん、
そうだね。
で、これは、もしあれだったら、ごめんなさいね。一応ペンネーム変えてるんだけど、ビー玉さんなんですよ。またメール来てるんですけど、
ああはい、
ペンネーム旅の人ってなってるんだけど。
はいはい。
これいいのかな、これ別に、一緒にした方が話が繋がるから、一緒にして話す、うん。なんか深い意味があったらごめんなさいね。ラジオネーム変えてることに。で、こっちはこっちでまた別の話をちょっとしてる。でも、ね、被るっちゃ被る。怪談イベントについての話。
はいはいはい。
なんですけど、久しぶりにメールを送ります。はい。先日、久しぶりにメール来るって言ってるのがいいんだよね。ビー玉さんのことで。
まあ実際、
そうだよね。このラジオネームで送ったことないから。だから、そこを隠したいわけじゃないと思うね。うん、まあ、いっか。人の DM のやりとり勝手に読んでる時点でそんな細かいこと気にすんなってことだよね。
はいはい。どういう旅の人、はい、AKA ビー玉はどういう。
先日、2年ぶりの怪談イベントで、隣の方と仲良くなり、たくさんお話をしました。これ多分、いたこ祭りのことかな。
うん。
うん、まあ、怪談イベントに、たくさん出られている方で、うん。そうか、あんまりここが繋がると嫌だから、ラジオネーム変えてるのか。まあ、とにかく仲良くなったと。
うん。
って言ってて、まあ、でもいいよな。 まあ、もういいや、もう。俺が責任取る。
はい。
どうやって。いつも羨ましくツイート眺めてます。お会いできて嬉しいです。みたいな話をして、うん、で、私はリスナー成分の方が強いっていう話をしていたら、彼女が、昔不思議なイベント行ったなと。あれ、もしかして、私が今でも行けばよかったと後悔している、秋葉原のスタジオでの、そうそうそう、座布団敷いてね、あの名前忘れたけど怖い人が出てきたら空気変わっちゃって、場所が近かったから離れましたもん。
ああ。
ノート見ました？ノートってなんだ、ま
あ、あの、やばいノートが、
ああ、はい、うん。あ、見てないけど、階段聞けると思って来てた人が半分くらいだった。こういうのやっただろう。やってないっけ。菅津さん、どんな方でした？写真しか見たことなくて。あ、その頃結婚したばかりで、少しぽっちゃりしてたけど、優しそうなイケメンだったよ、と。という話をしたと。
はいはい、
はい。はい。だから、昔、我々がやったイベントのことですね。
うん。
はい、秋葉
原。あのね、聞いてない人がほとんどだと思うけど、ね、あの、実際にとある事件があった、はい、うんうん、当時僕がお付き合いがあったスタジオの運営者の人の家兼スタジオ、
うん、
そこでねちょっと血玉臭いことがあってそこでやったんだよね。
だから我々のラジオ収録イベント、うん、ほぼ唯一ぐらいか、わかんない、もしかしたら他に
公開
収録みたいなイベントやりましたね、すっごい昔ね、
うん、うん、優しいな、
うんうん、でその名前忘れたけど怖い人が出てきたら空気変わってね、場所が近かったから離れたものっていうのは、プチ K さんですよね。
プチ K さんですね。
はい。で、名前を忘れた人はプチ K さんだと思い出し、私が体験した不思議な話を、その彼女にも聞いてもらいました。
うん。
で、いかがその話なんですが、2019年の7月に、金沢の蓬莱堂で、オカルト100万石フェスがあり、初めての小さなイベントに参加しました。これは私と、横山さん、諏訪山先生と、はい、田中さん、ガモン先生との、
うん、
まあ、ラジオ番組二つの合同イベントですね。金沢でやったんですけど、
うん、
はい。田中さんもいました。
うん、
朝、化粧をしながら LINE 占いを見ると、ビクッとしました。すべての星が一つ、オール一、最低とです、
はい。
で、とにかく逃げなさい。っていうタイトル。タイトルというか込み出し。とにかく逃げなさい、
うん。
今日起こることから絶対に逃げないといけません。後に続く言葉も、とにかく関わるな、関わるな。まるまるに関わるな、まるまる何にも関わるな、関わっちゃいけない。うん、という言葉だらけで、恋愛運、仕事運、金運も関係なく逃げた方がいい、
うん。
と。その時スクショしていればと後悔してるんですが、出花をくじかれるというか、こんなことあんのかと本当に驚きました。まあそれでも金沢の宿も予約してあるし、大好きなラジオの面々が見られるイベントなので、気をつけていくしかないです。まあそれはそうだな。LINE 占いで、オール1だったから、キャンセルしてくださいって言われたらこっちも、はって思うけどね。
うん、
昼の部の会場に到着し、程よい席に着きました。まあ昼の部、夜の部で、1日2回やったんでね。うん、お隣は可愛らしい菅さんが好きそうなお嬢さんで、トウモロコシの会のイベントに来ている感が強まりました。そして、なんだか目で追ってしまう男性が後で紹介されて、それがプチケイさんでした。いましたね。プチケイさんは地元ですからね。
うん、はい、そうだね。
その時はスポーティーな格好をされていて、そこまで怖いとは感じませんでした。
スポーティー、
なんかね、こう、バッツンの、割とね、ちゃんと、うん、あのランニング
じゃ、
ジョギングする人がやる、
うん、
ボディラインがはっきり現れた、うん、パツッとしたピチッとしたやつですね、うん、そして第1部が終わり、合間にホテルにチェックインしようと会場を後にしました。第2部に向かうために兼六園に行こうと広坂の交差点に、
うん、
大きい交差点ですね、あの金沢の、
うん、
大曲時紫と紺色が混じったような空、そして私のすぐ横に人影が立って、プチケイさん、しかもあんなに大きな交差点なのに他には人間が誰もいないのです。とにかく 逃げなさいとはこのことかな、と覚悟し、とにかく蓬莱堂へ続く坂道を歩幅をいつもの半分にしてゆっくりゆっくり歩き、
うん、
まあ、つまり向こうは普通の歩幅で行けば男だし、ね、チャカチャカチャカチャカ先に行く。で、こっちはだからパーって逃げるんじゃなくてゆっくりめに歩いて距離を取ろうっていう作戦ですよね。ゆっくりゆっくり距離を取り、息を殺し、気がつかれないように努力をしました。いや別に気づかれたら食べられるとか言う。あ、でもそうあるかもしんないからな、マジで。プチ系の場合。マジで気づかれたら食べられちゃうかもしんないからな。
だから鬼感があるよね。
あるからな。ゆっくりゆっくり息を殺してね、もう気づかれた。早く、先行ってくれ、先行ってくれって、ゆっくり、普段、半分の歩幅で歩いて、
はいはい、
でも、彼は、ふらー、ふらーと、チューハイを飲みながら、ふらふら、ふらふらしながら、進んでいくので、距離を離せないまま、一緒に会場に入ります。まあ、ここで、みんながいるからね、会場の中でお客さんも我々もいるから、ほっと息をついて。で、第2部、盛況に終わりまして。で、本当ならホテルも通ってあったので、この後打ち上げに参加できる方はぜひの呼びかけに参加したい気もあったのですが、
うん、
あ、今日はとにかく逃げるべし、と、後ろ髪を振り切って会場を後にしました。私以外早々に会場を後にする人もおらず、真っ暗な坂道を一人で駆け下りて、いつもは聞こえないリュックの中のポーチにつけている金沢神社の白蛇の鈴が大きな音でシャンシャンシャンシャンと鳴り響き、あ、守ってもらってるんだな、と思いながらホテルに戻りました。
この人文章すごい上手いね。
今頃はみんなで楽しいお話しているのかな、と一人お酒を飲みました。プチケイさんなら私のスマホの占いに関与するのはたやすいのか。たやすいと思います。もっとすごいことしてるからね、プチケイはね。
うんうん、
それとも、いつもお参りに行く金沢神社のミーさん、蛇ですね。蛇の神様、ミーさんが、気をつけなさい、とメッセージをいただけたのか。うん、その後も、階段と階段についてのイベント参加時にも、後のラジオで会長がプチケイさんが来ていたよという旨を話されており、おーっと、うさむけが走りました。また北陸でトウモロコシの会とゾーンのイベント、血液型ゾーンのイベントがあればいいのですが、ということですね。はい。まあ、先頃亡くなられた藤子不二雄 A 先生の漫画道ゆかりツアー、ね、漫画道のゆかりのツアーとかをね、富山県に行ったら、されてはどうでしょう、と。菅津さんとかも奥様とご一緒にいらしてください、と。ね、氷見市には A 先生のキャラクターがあちこち飾られて描かれたりしているんですが、私がずーっと思っているのは、浦見又太郎が一番人が呼べるのでは、と思っていて、何体もあるモグロ福蔵を又太郎に変えてくれないかな、と思っております。はい。はい。長文多分失礼いたしました。
いやー、プチケイさんってさ、うん、このラジオあんま出ないっていうかね、メールとかも送ってこなくなったけど、
うんうん、
やっぱなんか本当になんか持ってる人だよね。
うん。
うん。
そこは怖いところで、ただの気違いではないっていうね。
一つさ、ちょっとプチケイさんの話していい？
はい。あ、ちょっと一回止めますね。